はようございます。
おはようございます。
今朝は2020年度最後の礼拝でもあるんですけれども、今年は4月4日がイースター、そして本日から1週間が受難週ということもあります。この1ヶ月、今年はマタイの福音書からイエス・キリストの十字架までの道筋をメッセージさせていただきましたけれども、まあ、今朝はその流れとしては最後になりますけれども、特にイエス様の十字架の死がどんな意味があったのかということを、まあ、最後に共に確認できればと思います。一言お祈りをいたします。天の地なる神様、今朝神様の御言葉を共に開いています。どうぞ私たち一人一人の心を開いてくださって、あなたの御心をさらに深く知ることができるように助けてください。また引き続き今日お休みの方々、またこの1年ほとんど来れなかった方々もいらっしゃいます。どうぞあなたが覚えてくださって、また共にあなたを礼拝し交わりをする、その時が来ることを期待しつつ御前にお祈りいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先週は主イエス様が受けられた不当な取り調べと裁判、その中でイエス様はどんな理不尽な嘘や証言をされても黙って口を開かれなかった、その姿はまさに、今日冒頭で読みましたけれども、イザヤ書53章に描かれた苦難のしもべの姿であったということ、それをお話ししました。後に弟子のペテロは手紙の中でこのように言っています。キリストは罪を犯したことがなく、その口に欺きもなかった、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。本当にもうここを読むたびに私たちは、少し理不尽なことをされたり言われると、もう当然のように、怒りを表してしまう、あるいは表さなくても心の中ではもう怒り狂ってるような、そんなものであるなと改めて思わされます。しかしイエス様の沈黙は決して敗北ではありません。罪の贖いのために自ら十字架にかかるために、そして父なる神様の御心を行うために、自らの主権と判断を持って沈黙された、そして十字架への道を歩んでいかれました。ヨハネの福音書ではイエス様は、私は自ら命を捨てる権威を持っていると言われました。その通りにイエス様は十字架への道を歩んでいかれるわけです。さてイエス様を引き取った総督ピラトは、イエス様が何も罪を犯していないことに気づきながらも、ユダヤ人の指導者たちにそそのかされた群衆の十字架につけろ、十字架につけろという激しい叫びに耐えることができません。そして暴動が起こることを恐れて、バラバという、まあ、聖書に詳しくは書かれていませんが、おそらく、ローマ軍への反乱を主導した、まあ、今で言えば宗教的なテロリストのとも言われます、まあ、ラビの家系の人間だったという説もあるぐらいですけれども、そのバラバを釈放し、イエス様を鞭打って十字架でつけるために引き渡してしまったわけです。今もエルサレムの町に行くと、ビアドロローサという、まあ、イエス様が歩まれた十字架への道をたどるコースが、まあ、旧市街の中に設けられています。まあ、今の町はイエス様の時代の町が完全に破壊された後、まあ、何百年も経ってからその上に作られていますから、まあ、当時の面影はもちろん全くありません。しかし、まあ、私も3年前行きましたし、この中には行った方もいると思うんですけれども、まあ、でも確かにこの地でイエス様は十字架にかかられたんだという、まあ、そんな、まあ、なんて言いますか、思い感動は私も味わうことができました。 で、そのビアドロローサの出発点になっているのが総督官邸跡、まあ、これも確かなことは分かりませんが総督官邸跡ですね。そしてその横には鞭打たれた場所といわれるそこに立っている教会があります。十字架につけられる前、イエス様はローマの兵士たちからあざけられました。この時イエス様を取り囲んでいたローマの兵士たち、おそらく彼らは出身もいろいろです。まあ、ローマというのはそもそも、あの今のイタリアにある、町都市国家の名前ですから、ローマ人といっても人種はもういろいろですね。ローマが支配した地中海のあらゆるところから、まあ、やってきた人たち、まあ、志願して兵隊になった人たち、それがローマ兵です。ですから出身もいろいろです。でユダヤの事情をほとんど知らない人たちだったと思われます。ですからイエス様のことは何も知らないで、ただいつものようにおいこいつを十字架につけろと引き渡されただけです。そして彼らはユダヤ人の王イエスという罪状書きだけを見ました。それを見るならばこの人はローマの権力に逆らって逮捕され、間もなく十字架にかけて殺されようとしている惨めな人物なんだ、まあ、そう理解したと思います。まあ、そこでローマ兵たちはわざわざイエス様に王様の衣装を着せて、頭には茨の冠をかぶせ、足で作った棒を持たせて、ユダヤ人の王様万歳とからかったと、27章の29節に書かれています。ユダヤ人の王様万歳という呼びかけは本当はローマ皇帝に対する挨拶、忠誠の言葉、まあ、それをパロディのようにですね、ユダヤ人の王様万歳と、まあ、彼らはいつもはローマ皇帝に万歳と言っているのをですね、まあ、パロディのように言ってバカにしたようですけれども、後にローマ兵たちはこのお方イエス様が誠のユダヤ人の王であるということを知ることになるわけです。27章の32節にはイエス様の十字架を無理やり背負わされたシモンという名のクレネ人が登場します。まあ、クレネというのは北アフリカ、今ではリビアにある、まあ、地方のことですけれども、もともとユダヤ人のコミュニティはたくさんあったと言われています。そしてクレネからユダヤに移住していた人たちもいたようです。で、なんでクレネ人シモンという名前が残っているのか、これはおそらく彼が後に教会のメンバーになったからと考えられます。マルコの福音書にはよりはっきりとアレクサンドルとルフォスの父と書かれているぐらいです。ですからクレネ人シモン、そしてその息子たちは後に教会のメンバーになったということだと思うわけですね。でイエス様は十字架にかかられる前、自分の十字架を追って私についてきなさいと弟子たちに言われました。しかしこの時弟子たちはイエス様と共にいません。半日前にはシモン・ペテロはたとえあなたと一緒に死ななければならないとしてもあなたを知らないなどとは決して申しませんと力強く言い放ったわけですが、そのシモン・ペテロもイエス様を裏切ってしまった後どこかへ姿を隠していました。そのシモン・ペテロに代わってクレネ人シモンがイエス様の十字架を背負うことになった。ここもなんか不思議なことだなといつも思います。まあ、実際には十字架の柱はすでに立てられていて、処刑される人が背負ったのは横木だけだと言われたりもしますが、まあ、実際はどうだったか分かりませんけれども、まあ、これもですね、クレネ人シモンがここで十字架を背負ったという場所に小さな教会が立っていて、まあ、シモンが十字架を背負っている像があったのを覚えています。総督官邸から十字架が建てられたというゴルゴタまでは、まあ、そういうわけでせいぜい1キロぐらいの距離しかないんですけれども、肉体も精神も痛みつけられたイエス様にとっては大変な道のりだったはずです。でゴルゴタというのは、 聖書にも書いているようにドクロという意味です。まあ、その地形の形がドクロの形をしていたからとも言われますが、犯罪人たちが処刑される場所にふさわしい、まあ、ちょっと不気味な名前とも言えます。でかつてゴルゴタがあったとされている場所には今聖墳墓教会という、まあ、教会が建てられていて、イエス様が葬られた墓の跡も含めて、まあ、それを覆うようにして、まあ、十字軍時代の教会が今も立っています。さて2番目の点に入りたいと思いますが、十字架につけられる前、兵士たちはイエス様に苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした、そのように書かれています。27章の34節です。しかしイエス様はそれを飲まれようとはしません。まあ、このブドウ酒は痛みを和らげる効果があったと言われています。イエス様がそれを飲まれなかったのはなぜでしょうか。肉体の苦しみが和らげられることを良しとされなかった、そして十字架の苦しみをそのまま味わおうとされたから、まあ、いろいろな想像ができます。そしてイエス様は今のこの十字架こそ自らが受けるべき杯であると、そのように理解されていたはずです。またさっきですね、聖餐式を行いましたが、最後の晩餐の席でイエス様は私はブドウの実で作ったものを飲むことはないと言われました。このことも指していたのではないかと思います。そうやって兵士たちは、まあ、イエス様とそして二人の犯罪者を十字架につけました。どのように十字架につけたかということは福音書にははっきりとは書かれていません。もちろん当時の人々は書かなくても分かったということもあるでしょう。一方聖書はやはりイエス様が味わった苦しみの中心はこの肉体の痛みと苦しみではない、あまりにですねそれを強調すると聖書を読む人たちがイエス様のその釘打たれたというあの肉体の苦しみをどうしても強く思い描いてしまう。もちろんイエス様は苦しまれました。しかし肉体の苦しみだけで言えば一緒につけられた二人の強盗も同じわけですね。イエス様の苦しみの本質はそこではない、まあ、そのようにあえて語っているようにも思います。実際にイエス様が両手と両足に釘を打たれたということは、復活されたイエス様がその傷を弟子たちに見せられたということから、まあ、後にわかるわけです。まあ、これはルカの福音書の24章40節であり、ヨハネの福音書の20章の20節、25節を見るとそれがわかります。イエス様の頭上には、これはユダヤ人の王イエスであると書かれた罪状書きが掲げられました。先週も少しお話ししましたが、もともとは3本用意された十字架の真ん中につけられるはずだったのは別の人物だったのではないか、つまりバラバと呼ばれるイエスだったのかもしれません。しかし今十字架につけられたのはユダヤ人の王イエスです。イエス様の右と左で十字架につけられた2人の強盗がバラバと一緒に暴動を起こした人物であるとすれば、おそらく彼らは複雑な気持ちでイエス様を見ていたと思います。そして彼らがイエス様に悪態をついた罵ったのも、まあ、理解できるんですね。なぜか一番悪いはずのバラバが釈放されている、なぜ俺たちは殺されなければならないのか、そんな気持ちになっても不思議ではないと思うんですね。まあ、ただ今日は CS でお話しされたと思いますが、ルカの福音書ではそのうちの一人は悔い改めたと書かれています。まあ、しかしマタイの福音書、マルコの福音書、ヨハネの福音書ではあえてそのことは言っていません。でイエス様を十字架につけた兵士たちは十字架の下に腰を下ろしてずっとイエスを見張っていたと27章の36節に書かれています。何気ない書き方ですが、まあ、ここからイエス様の様子を一番近くで そして一部始終を見ていたのがこのローマの兵士たちだったということが分かります。さて27章の39節から44節までは十字架につけられたイエス様に対するさまざまな人のさまざまなそれぞれの反応が書かれています。27章の39節40節をお読みします。通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵った。神殿を壊して3日で建てる人よ、もしお前が神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい。十字架刑はローマ帝国に反逆した人たちに対する見せしめの意味もありました。ですから十字架が建てられていたのは当時の城壁の外、人通りの多い道に面した場所とも言われています。ですから通りすがりの人たちというのは杉越の祭りの最中エルサレムの町に来ていたいろんな人たちのことを指していると思われます。その中にはイエス様を十字架につけろと叫んだ人たちも含まれていたはずです。イエス様を十字架につけようとしたユダヤ人の指導者たち、祭司長たち、立法学者たち、長老たちも一緒になってイエス様を罵りました。まさに私たちから見れば死者に鞭打つような、もうただでさえ苦しんでいる人にさらに罵るのかと思うような、そんな気持ちにもなりますけれども、彼らのあざけりの言葉は勝ち誇ったかのようにイエス様をバカにして罵るものでした。しかしここでも不思議なことに、彼らの罵りの言葉はイエス様が今十字架で成し遂げようとされていることを的確に言い当てているということに気づかされるわけです。そしてそれは詩編の22編などで語られている予言の成就でもあったということです。またいずれこの詩編22編だけを取り上げたいと思うんですけれども、詩編22編は特にイエス様の十字架の場面を目の前で見ているかのように書かれた、まさに予言の詩編ということができます。7節から8節にはこう書いています。私を見る者は皆私を侮ります。口を尖らせ頭を振ります。主に身を任せよ、助け出してもらえばよい。主に救い出してもらえ、彼のお気に入りなのだから。これらの言葉はまさに今通りすがりの人たち、祭司長たちがイエス様に浴びせたあざけりの言葉そのものです。また22章18節には彼らは私の衣服を分け合い私の衣をくじ引きにします。ローマ兵たちがイエス様の服をくじ引きで分け合ったということまで書かれているんですね。通りすがりの人たちがイエス様に浴びせた言葉、あなたはあなたが神の子なら、もしお前が神の子なら、この言葉もですね、イエス様があの荒野で悪魔の誘惑を受けた時に悪魔が語った言葉そのものです。あなたは神の子なのだから。この時人々もあなたは神の子なのだ、なのだから、神の子なら自分を救え、十字架から降りてこいというわけです。祭司長たちも他人は救ったが自分は救えない、彼はイスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおう、そうすれば信じようと言います。悪魔が言っていたのも同じです。あなたが神の子ならパンを石をパンに変えてごらんなさい、城壁から飛び降りてみなさい、そうすればみんな信じるでしょう。しかし先週お話ししたようにイエス様はすでにゲッセマネで神の御心に逆らうという誘惑と戦い勝利されていました。イエス様はもうすでに父なる神様の御心に完全に従い神様の計画を実現することをもう決意しておられました。ですからもうこの時イエス様がそのような誘惑を受けたということではないでしょう。あなたは神の子なのだから、これもまた彼らはあざけりのつもりで言ったわけですけれども、それは真実だったということです。確かにイエス様は神の子でした。しかし神の子だからこそイエス様は自分を救うことはできないのです。十字架から降りることができないのです。 イエス様が父なる神様の御心に従うとは、父なる神から見捨てられ、十字架で私たち罪人の身代わりの死を遂げることです。イエス様は神の子であるからこそ、十字架から降りることはできないのです。そして父なる神様は御子を愛するゆえに、十字架から救い出すことはできません。あえてお見捨てになるのです。そんな深い御心を知らない人々は、十字架につけられたイエス様を哀れな敗北者のように見て、容赦なく言葉を浴びせています。神殿を壊して3日で建てる人よ、この言葉も真実でした。まもなくイエス様が十字架で罪の贖いを成し遂げられることによって、もはや目で見える神殿はその役目を終えようとしています。イエス様と一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエス様を罵りました。まあ、先ほどお話ししたように、彼らがバラバと一緒に暴動を起こして捕まった人々だったのかもしれません。イエス様が十字架につけられたのは午前中、そして12時になると急に真っ暗な闇が全地を覆い、3時まで続いたと書かれています。まあ、今回私も恥ずかしながら初めて気づいたんですけれども、まあ、よく皆既日食が起こったのではないかという人もいるんですが、杉越の祭りの時期は満月なんですね。つまり皆既日食はありえないということのようです。まあ、ちょっと説明が難しいんですが、まあ、満月でつまり太陽と月は逆の方向にないといけない、でも皆既日食は太陽と月と地球が重なって起こることなので、皆既日食ではどうもないようです。つまりこの暗闇は、まあ、超自然的なことかもしれませんが、神の子イエス様が父なる神様に捨てられてしまった、そのことを表しているということです。午前時3時ごろ、イエス様は大声で叫ばれました。エリエリレマサバクタニ、まあ、これを訳すると、我が神我が神、どうして私を見捨てになったのですか。これも詩編22編1節の言葉そのものなんですね。まあ、このあと、この人はエリアを呼んでいるということも書いていますが、まあ、ある人はこのエリエリという言葉がですね、エリアに聞こえて、この人はエリアを呼んでいると勘違いしたのではないかと考える人もいます。しかしイエス様はその後間もなくして再び大声で叫んで、霊を渡された、十字架の上で死なれました。福音書はイエス様が十字架の死を迎える最後まで神様の御心を行う意思を持って死なれたということを伝えているように思います。知らぬ間にことを切れたとは書いてないんですね。最後までもうイエス様はご自分の神様の御心に従う意思を持って、そして自ら死を迎えた、そのような書き方がされています。さて最後の点に入りたいと思います。我が神我が神、どうして私を見捨てになったのですか。これこそが先週もお話ししたように、イエス様がゲッセマネで避けることができるならば、飲まずに入れるならばとさえ思われた痛みと苦しみです。罪のないお方が罪に定められ、私たち罪人が受けなければならない神の刑罰を代わりに受け、父なる神様に見捨てられた、それがイエス様の味わってくださった苦しみです。しかしそれによってイエス様は罪の贖いを成し遂げられました。それはイザヤ書53章、今朝も読みましたけれども、12節、彼が自分の命を死に明け渡し、背いた者と共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをする、そう書かれている通りでした。でマタイの福音書ではこのイエス様の十字架の死の瞬間に何が起こったのかを記しています。まあ、最後にそれをご一緒に確認したいと思います。51節です。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた、地が揺れ動き、岩が裂け。この十字架の場面での、まあ、先ほどは暗闇について話しました、そして地震、こういった自然現象は、まあ、神様が 直接介入された働かれた、それを表す出来事として理解できます。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた、これも神殿がその役目を終えたということを示しています。イエス様が、神の御子イエス様が十字架の死によって罪の贖いを成し遂げてくださった今、もはや神殿が存在する意味はなくなりました。祭司が神様の臨在の前に出て罪の許しの生贄を捧げるための神殿はもはや必要ありません。特に神殿の内側には聖所と至聖所を分ける幕がありました。一番奥の至聖所には年に一度だけ大祭司が罪の許しのための血を携えてしか入ることができなかった、律法にはそう書かれています。しかし今、神の子羊イエス様が流された血潮によって罪の許しは成し遂げられました。ですからこの時真っ二つに裂けたのは聖所と至聖所を隔てる幕のことだったと考えられますが、それに加えてですね、誰の目にも明らかなあの神殿の入り口にある幕さえも裂けてしまったのかもしれません。このように神殿の幕が裂けたことは、神殿の儀式を通して罪をあがなうという旧約聖書の時代からのやり方から、イエス様の流された血による新しい契約、主イエス様の十字架のあがないと復活を信じる信仰による救いが成し遂げられた、始められたということを示しているわけです。52節から53節に書いていることは、まあ、ちょっと説明が難しい不思議な出来事です。眠りについていた多くの聖なる人々、まあ、これは旧約聖書の時代の聖徒のことなのか、最近亡くなった聖徒たちのことなのか分かりませんけれども、旧約聖書には神の民聖徒たちが復活するということがいろんな箇所で書かれています。例えばエゼキエル書の37章13節、エゼキエル37章13節にはこんな御言葉があります。私の民よ、私があなた方の墓を開き、あなた方を墓から引き上げるとき、あなた方は私が主であることを知る、まあ、こんな御言葉があります。まあ、この時の出来事を完全に理解することは難しいことですが、イエス様が罪の贖いを成し遂げられた後、3日目に初歩としてよみがえられ死に勝利された、死は命に飲み込まれた、そのことをはっきり示すために起こった出来事であると私たちは受け止めることができると思います。最後に54節に注目したいと思います。百人隊長や一緒にイエスを見張っていた者たちは地震やいろいろな出来事を見て非常に恐れていった、この方は本当に神の子であった。36節に書いていましたように、ローマの百人隊長とその部下の兵士たちは誰よりも近くでイエス様をずっと見張っていました。つまり十字架の場面の一部始終をその目で見ていた人たちです。そして彼らはイエス様についてはほとんど知らない異邦人の代表でもある。ユダヤ人の王様万歳と言ってイエス様をからかった挙句、実際に十字架につけた人たちです。イエス様が十字架につけられてから霊をお渡しになるまでおそらく6時間ぐらいあったと思われますが、その間ローマ兵たちがずっと見聞きしていたことはもう驚くようなことの連続でした。福音書には記しきれないさまざまなことも彼らは見聞きしたはずです。イエス様とそして一緒につけられた人たちの息遣いが聞こえるような近くで彼らはいました。十字架の苦しみにさらに鞭打つような人々の容赦ないあざけり、その中でも罵り返すことをせず、ただ十字架の苦しみをその身に受けておられる姿、さらにヨハネの福音書やルカイの福音書には書かれていますが、イエス様の十字架の上での言葉を彼らは聞いていたはずです。父よ、彼らを許しくださいというイエス様の言葉も彼らは聞いていたことでしょう。 そして地が真っ暗闇になり、ついにイエス様が息を引き取られた時、地震が起こって地は揺れ動きました。地震やいろいろな出来事というのはこういった十字架の場面の一部始終のこと、そのように理解できます。そして百人隊長、その部下である兵士たちが最後に語ったのは、この方は本当に神の子であった。これは信仰告白だと思います。しかも彼らは非常に恐れてそのように言ったと書かれています。何もわからないでユダヤ人の王様万歳とイエス様をからかい、バカにしていたローマ兵たちでしたけれども、イエス様の十字架を見つめるにつれ、その思いは揺れ動き、深く探られ、そして自らを深く恥じたのではないでしょうか。そしてついに彼らはイエス様が文字通りユダヤ人の王であるということ、さらに神の御子であるということを確信するに至りました。神様の契約と約束をよく知っているはずのユダヤ人の指導者たちは、最後までイエス様に対する偏見を捨てることができず、十字架につけられたイエス様を罵りあざけり続けました。しかしイエス様を十字架につけたローマ兵たちは、この方は本当に神の子であったと信仰を告白しました。イエス様の十字架の死によって打ち立てられた新しい契約は、イスラエルの民を超えて全ての人の罪をあがなう約束であるということを、この出来事は示しているように思います。福音を最初に受け入れたのは異邦人、百人隊長とその部下の兵士たちであったということです。今朝は主イエス様の十字架の場面をある意味、淡々と聖書の御言葉を読みながら、説明するような、メッセージになりましたけれども、この十字架の場面を記した聖書の御言葉を通して、私たちはイエス様の十字架の意味を今朝確認できたのではないかと思います。イエス様は恥ずかしめられ、苦しめられ、神からも見捨てられ、十字架で死なれましたが、確かにイエス様は多くの罪を負ってくださいました。その死によって今や数えきれない多くの世界中の人々が救われ、神の子とされています。今朝改めて世界中の生徒たちと共にイエス様の十字架の御業を覚えたいと思います。お祈りしましょう。百人隊長や一緒にイエスを見張っていた者たちは、地震やいろいろな出来事を見て非常に恐れて言った。この方は本当に神の子であった。天の地なる神様、今朝このように見舞いに出て、イエス様が十字架にかかられたその場面を御言葉を通して思いを巡らすことができたことを感謝いたします。私たちもその場面にいたならばどうでしょうか。イエス様の十字架は私のためであったと心を探られ、信仰を告白するでしょうか。それともこの時点ではまだ心が開かれずに、イエス様を罵りあざけり続けた人たち、そちらの側にいるでしょうか。あるいはこの場面にいることさえできずに身を隠してしまった弟子たちのようであるでしょうか。どうぞ私たちが今このイエス様の十字架によって打ち立てられた新しい契約によって救われ、神の子とされていることの恵みをもう一度覚えることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。